頂を目指して2015-2016。このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーでは葵区春日町に根を下ろし、地域医療から介護までを担う医療法人社団 R&O リハビリ病院グループのリハビリ専門病院、増床した生成リハビリテーション病院で活躍する方々をゲストにお招きし、最新リハビリ医療を伺っていくものです。今朝は生成リハビリテーション病院から脳神経外科の専門医、中川治先生をお招きしてお話を伺います。中川先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず先生がご専門の脳神経外科について教えていただきたいと思います。どのような病気や怪我による患者様が多いのでしょうか？
脳神経外科と申しますのは、手術によって脳の病気を治すという科ですので、従いまして、頭部外傷で、脳の中に血が出たとか、
はい、
それから脳腫瘍で脳が圧迫されて症状が出ているとか、それを手術で取り除いたり、それから脳卒中では血管が詰まる方と破れる方とあるんですけども、血管が詰まりかけている場合には、それを広げたり、
はい、
広げるには手術という方法と、カテーテルで広げるという方法があるんですけども、はい、それから直接広げれない場合は、血管をつないだり、
血管をつなぐ、はい、
それから出血の方ですけども、動脈瘤があってそれが破裂した場合には、普通は今まででしたら大きく解凍術をやって、動脈瘤の根元に、クリップをかけるというクリッピング術をやっておりましたけども、
はい、
最近では股の付け根からカテーテルを入れて、カテーテルから細いコイルを出して、それで動脈瘤を詰めてしまうというカテーテル手術もかなり行われております、
は
い、
なるほど。症状によってさまざまな手術を行うことができるんですね。
そうです
ね。先生、ここ数年でやはり医療の技術というのはだいぶ進化しているんですか？
そうですね、血管内手術は特に進歩してまして、カテーテルが通るところならば何でも治療できるということで、かなり安全に治療できるようになってます、
ということは手術をするときに切る範囲も狭くなっているので、その分復帰も早くなっていると。
そうですね。
低
侵襲手術といいますか、アメリカなんかでは脳腫瘍を取った翌日に退院するなんて人もやってますけども、日本ではそこまでいかないんですけども、やっぱり切る長さも小さくなってますし、もちろん手術の技術自体も進歩しまして、小さい傷で手術することもできるんですけども、それから内視鏡の場合は穴1個開けたらいいだけなんで、やっぱり侵襲は全然違います。
なるほど。で、今お話しいただいたのが脳神経外科とはということなんですが、逆に脳神経内科というのは一言で言うと、
神経内科の場合は手術によらずに脳の病気を治すということですので、例えば脳炎とか髄膜炎とか、アルツハイマー病みたいな脳の変性疾患といわれるものとか、それから筋肉や筋肉と神経 のつながり、つながっているところを、の病気を治すとか、
なるほど、
そういう薬で治す病気を扱います。
なるほど。では今日は先生のご専門の脳神経外科の中で一番症状として多い病気について詳しく教えていただきたいと思うんですが、どんな病気の方が一番多いんでしょうか？
脳外科の場合はほとんどの方は頭部外傷、怪我ですね、か脳卒中か、脳腫瘍の方も時々いらっしゃる。
脳卒中という言葉はよく聞くんですが、具体的に言うとどういう症状のことを脳卒中というんでしょうか？
脳の血管の病気によって、脳の症状が突然起こるものを脳卒中と言います。
今日は脳卒中についてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。で、脳卒中になった場合どんな障害が症状として現れるんでしょうか？
まあ、やはり一番多いのは麻痺ですね、手が突然使いにくくなって、箸が持てなくなるとか、ボタンがはめれなくなるとか、足でいうとスリッパーが履けなくなるとか、まっすぐ歩けなくなるとか、それから口でいうとろれつが回らなくなるとか、まあ、そういう麻痺が一番多いです。それから、まあ、あとはあの認知障害、目が半分見えなくなるとか、人の言ってることが分からなくなるとか、それから、まあ、自分が言いたいけども、ね、もう口に出なくなるとか、そういうこと。それから、まあ、まあ麻痺と関連しますけども、物は飲み込みにくいと、噛むのが下手くそになったり、ベロ、あの舌を動かして喉の奥に物を移す、移動させるのが下手くそになったり、まあ、それでむせて、肺炎になってお亡くなりになられる方も死因としては結構多いです。
そうなんですね。いわゆるそれは嚥下障害ということでしょうか。はい、そうすると、認知障害と嚥下障害と、もう一つは運動障害ということでしょうか。
そうですね、はい、
この番組ではですね、一つ一つ切り離して先生にご紹介をいただきたいと思います。まず今日は嚥下障害について注目していきたいと思います。この嚥下障害というのは先ほど説明していただきましたが、その症状になった患者さんはどのようなリハビリを今後していくんでしょうか。
まず嚥下障害の原因ですね、まず食べ物を見て、熱いか冷たいかとか柔らかいかとか、それで準備をした上で口の中に入れて、それを噛み砕いて、ベロを使って塊にして、でその塊を喉の奥に送って、喉の奥に来たならば反射というのが起こってごっくんと
飲み込む、
塊が下に落ちるんですけども、うまいこと肺に入らずに食道に行くように、人間の体の仕組みがあるんですけども、まあ、どこがおかしいかということを見るために、まずレントゲンでゾヨザイの入った食べ物がどういう動きをするのか見たり、それから内視鏡で喉の奥を実際見て、食べ物がどういうふうに流れるか、どういうふうに誤嚥してるか、原因を突き止めて、それに対して、原因を取り除く訓練をすると。
なるほど。
だから例えば筋肉が弱い人には食べ物なしで、頭を上げる練習とか、それからごく飲んだ、その飲んだところでずっとしばらく維持してもらう練習とか、それから嚥下が起こらない人は、言語療法士さんにこの口とか喉をアイスでマッサージしてもらうとか、それから特別な手を押さえると、ごっくんとしやすくなるんですけども、そういった食べ物を使わない訓練をして、筋肉とか反射を鍛えるのを関節訓練といって、あとは嚥下食といって、柔らかさとか、粘り気とか、要するにパラパラのものは飲み込みにくいわけですよね。パンみたいなものは飲み込みにくいと、それから喉にひっつくようなものも飲み込みにくいですし、それから水みたいな、かえってスーッと早く流れてしまうものは飲み込みやすいとも言えるんですけども、反射が遅い人にとっては、かえって反射が起こる前に流れてしまうので、むせるとか、まあ、そういう嚥下時の造影とか内視鏡によって何が原因か確かめて、でそれに応じて、食べ物を使わない関節訓練か、そのいろんな粘り気などを調節した嚥下食というものを使って行う直接訓練かを行って、飲めるようにすると。
なるほど。
いうことです。
一人一人に、その患者様によって状態が違うわけですもんね。
そうです。
そうするとその一人一人の患者様に合わせた、リハビリを、まあ、先生が指示されると。
そうです。
いうことですね。はい、で先ほど、言語聴覚士、という専門職の名前が出てきましたけれども、やはりそういった医師の他にもいろいろな専門職の方がチームとなってサポートしていくわけですか。
実際の訓練は言語聴覚士がやることになっております。
なるほど、わかりました。また詳しいリハビリ方法などについては後日また専門家にお伺いする予定です。 先生ありがとうございました、次回もですね脳卒中から来る認知障害について詳しく教えていただきたいと思います。今回は脳神経外科の専門医中川治先生をお招きしてお話を伺いました。中川先生次回もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
いただきを目指して2015-2016。 このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。